会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。企画総務委員会。動物園リニューアル事業について、1月25日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。地域振興部動物園の説明、要旨。令和4年8月より、徳山動物園の管理運営に民間活力を導入することが有益かどうか、導入可能性を調査するための調査検討業務を委託する予定としている。動物園の管理運営に民間活力を導入するといっても、施設整備やすべての管理運営を民間に任せるというものではなく、あくまでも基本計画の範囲内で効果の高い業務に対してのみ導入を検討するものである。今回の検討の中では、動物の飼育、保護、繁殖、動物展示等、動物の種の保存や命に関わる高いリスクを伴う飼育部門は、これまで通り市が直営で行うが、例えばイベントや入園管理などの企画運営やレストラン、物販といったもともと民間収益施設により成り立っている部門、施設の点検や修繕、駐車場管理といった維持管理部門において、民間の効率的かつ効果的な管理運営手法を適用できないか検証する。質問。民間活力を導入するのは、企画運営業務の一部か、すべてか。答え。企画運営業務の一部である。イベントには、例えば動物の誕生等に関する飼育係や獣医が直接関わるものと、カフェやレストラン等が広場や遊具を使って行うものの2種類があると考えており、民間活力の導入を検討しているのは後者のイベントである。質問。すべてではないにしろ、動物園の企画運営を民間に任せるとなると、現場で働く飼育員との連携が必須だと思うが、民間活力を導入することに関して、動物園の職員の理解は得られているのか。答え、飼育の部門は今後も直営で行っていくので、職員の理解も今後図っていきたい。企画総務委員会。周南公立大学について、8月22日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。企画部、企画課の説明、要旨。新校舎の1階及び2階は交流フロアとし、学生だけではなく、一般市民の方にも講義やセミナーなどを受けていただけるスペースとする。新校舎の整備費について、工事は新築工事と、新校舎建設場所に現在ある1号館、2号館、3号館の解体工事等があるが、それぞれ工事費の増額が必要になった。今回工事費が増額となるため、その財源として、記載を当初の10億円から15億円へ増額する。質問。新校舎新築工事費の増額理由の一つに、不測の事態への対応経費として、約2400万円が上がっているが、契約金額の中に不明確な金額が含まれるのは妥当なのか。答え、これは不測の事態が発生したとしても、工事を止めることなく、工期内に完了できるよう、大枠の予算として確保するものである。12月定例会において、契約議案を提出する予定だが、その際は、精査された金額で契約をするので、不測の事態という不明確な数字は含まない。質問。記載額を当初の10億円から15億円とする理由は何か。基金を使えば良いのではないか。答え。基金は今後予定している本館の耐震化等のために一部残しておく必要はあるが、それ以外はすべて使う予定である。基金を使っても不足分があるため、記載の増額を想定している。質問。契約金額を精査する中で、 債額の15億円についても金額を抑えることができるのではないか。答え、記載額についても現時点ではあくまで予算額であるので今後低くなる可能性は当然ある。契約金額が低くなった場合はきちんと精査した金額を借り入れるので必要額以上に借り入れをするということはない。企画総務委員会高水ふれあいセンターについて、8月10日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。熊毛総合支所地域政策課の説明要旨。以前から地域団体が打ち合わせや事務作業ができる共有の部屋が欲しいとの要望が寄せられていたこともあり、より一層地域活動の活性化につなげるため、まだ十分活用できる入浴館の一部を地区住民が望む用途に変更して、引き続き利用いただくことも一つの方策ではないかと考えた。そこで、令和4年3月17日に開催した高水ふれあいセンター運営連絡会議において、入浴館の現状等を説明し、その取り扱いについて協議した。その結果、市の考えに理解を示していただいたが、コミュニティ組織にも諮り、意見聴取を行うことが必要との意見をいただいたところである。これを受け、5月26日に高水地区まちづくり推進協議会の総会において、同様の説明をし、意見を求めた。そこでいただいた4名の意見はいずれも、入浴館廃止に伴う用途変更をした上で、新たな用途で施設を利用するという市の考えに賛同いただくものであった。こうした地区住民の意見を踏まえ、入浴館の今後の取り扱いについて、築後20年が経過しているものの、鉄骨造りで躯体の損傷もなく、まだ十分利用できること、施設の一部を高水地区の活性化に向けて日々活動されている団体を中心に利用していただくことでさらなる地域の発展が見込まれることから、現行の入浴施設を廃止し新たな施設として活用したいと考えた。なお具体的な利活用については高水ふれあいセンター運営連絡会議において協議いただくこととしているが、本委員会での意見と所管部署の案と合わせて協議したいと考えている。質問、市としては2度の会議で反対意見が出なかったことで高水地区の総意を得たという認識なのか。答え、説明を行った2度の会議のメンバーは各関係団体の長、各単位自治会長、連合自治会長等で構成されているので、構成メンバーから考えても幅広く意見を聞いた上で賛同をいただけたものと認識している。質問、高水地区の総意とは、会議の出席者だけでなく、住民一人一人の理解を得ることではないか。答え、高水ふれあいセンター運営連絡会議と、高水地区まちづくり推進協議会において市の意向を説明し賛同をいただけたことをもって、この度はこの形で進めていきたいと考えている。質問、用途廃止について、例えば自治会を通じてアンケートを取るなど広く意見を募るべきではないか。答え、確かに住民一人一人に意見を聞いてはいないが、二度の会議で賛同をいただいた上で、今後の取り扱いについて進めているところである。今後、どのような取り扱いになるかは、今日の委員会の状況を含めて、高水地区のコミュニティだよりに掲載し、各家庭に配布したいと考えている。次に、9月14日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。熊毛総合支所地域政策課の説明要旨。8月10日開催の企画総務委員会において、高水ふれあいセンターの入浴館の用途廃止を決定する前に、アンケート調査を行うなどして、 地域住民から幅広く意見を聴取すべきとの提案をいただいた。市が行った高水地区のコミュニティ組織である高水地区まちづくり推進協議会に諮るという方法は、高水ふれあいセンター運営連絡会議において決定されていることから、企画総務委員会終了後、当運営連絡会議に企画総務委員会で委員から出た提案の内容を報告し、改めて協議をしてもらった。その結果、地域住民からの意見聴取については、3月に開催した会議において、高水地区まちづくり推進協議会に諮ることが、高水ふれあいセンター運営連絡会議の委員の総意で決定したものであり、これまでの進め方で問題はないとの回答であった。市としては、この回答を尊重することとし、入浴館廃止後の施設の利活用については、高水ふれあいセンター運営連絡会議と、高水地区まちづくり推進協議会に対し、意見聴取を行い、その内容を踏まえ、決定したいと考えている。具体的な利活用が決まったら、改めて報告したい。質問。議会の意見が地域にも伝わったものと考えるが、今後の活用方法については、前回の企画総務委員会で市から提案があった資機材置き場や書庫という案は見直し、これからしっかりと地域の課題も含めて一つずつ戦略的に案を作っていくという理解でよいか。答え、前回の企画総務委員会で委員からいただいた意見も踏まえ、高水ふれあいセンター運営連絡会議と高水地区まちづくり推進協議会の委員に意見聴取する中で、地域の声を聞き、それを踏まえて市の方で判断したい。教育福祉委員会。大田原自然の家の移転方針について、9月14日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。教育部障害学習課の説明、要旨。移転先に中津中学校を選定した理由として、安心安全の観点から中津中学校は体育館の一部が土砂災害特別警戒区域に該当するが、校舎は該当せず、建物も鉄筋コンクリート造りで、平成8年築と比較的新しい安全な建物であること。また、医療機関への交通アクセスが改善し、安全性や安心面が向上すること。野外活動等の観点から、カヌー体験を継続できるなど、比較的自然に恵まれた環境にあり、これまで大田原自然の家が培ってきたノウハウを生かしたプログラムを提供する上で、活用可能な既存施設があること。公共施設再配置の観点から、遊休施設の利活用となり、整備コストを抑えられること。その他、地元の協力を見込めることが挙げられる。また、本年5月16日の大田原自然の家の移転方針に関する決議において、本委員会が強く求めた4点の意見に対する教育委員会の考えとして、決議1、集団宿泊訓練及び野外活動等を通じて人身ともに健全な青少年を育成することを目的に運営されてきた施設であり、宿泊機能の維持は必須との意見に対して、多様な体験活動ができる体制整備が重要であり、移転後も同様のプログラムが実施できるよう、一人用テントの活用やシャワー設備の設置、教室に畳を敷くなど簡易な宿泊機能を整備し、取り組み可能な宿泊プログラムを継続する。決議2、安全対策を具体的に示されたいとの意見に対して、改めて安全対策マニュアルを作成し、緊急時の連絡体制や警報が発令された場合には、土砂災害警戒区域、 特別警戒区域に該当する体育館の利用を中止するなど、安全確保に必要な行動を定める。決議3、他施設との複合化等も含めた全庁的な検討をすべきとの意見に対して、公共施設再配置の視点等から総合的に判断し、庁内の公有財産有効活用、管理検討委員会での協議を経て決定した。決議4、将来を見据えた青少年健全育成のビジョンを示されたいとの意見に対して、教育大綱において、青少年の自主性や社会性、豊かな人間性を育むため、多様な体験活動を経験できる体制を整備することとしている。これまでの取り組みを継承し、時代の変化に対応した新たな体験プログラムを加えながら、子どもたちが社会の一員として自ら判断し、主体的に行動できる本市の未来を担う人材を育成する青少年教育施設となるよう目指す。図問、大田原自然の家は昭和57年に開所して以降、定年たちが心血を注いで作り上げてきた遺産である。移転後、ログハウスを含めたその遺産をどのように引き継いでいくのか。答え、ログハウスについては、大田原自然の家の精神も含めて、引き継いでいく必要があると考える。物理的に移転可能か、経費も含めて今後検討していく。質問、体育館の裏山は急傾斜地であり、土砂崩れが危惧されるが、擁壁等の安全対策はできないか。答え、体育館の裏にはすでに擁壁があり、その上にまた山となっている。今後の検討事項の一つとする。質問、大洲島海の里とはどのような住み分けをしていくのか。答え、大田原自然の家は小学校低学年から体験できる身近なプログラムを多く提供しているが、大洲島海の里ではカッター訓練など海でのプログラムを提供しており、大田原自然の家とは違った体験ができる。質問、利用者が期待感を持てる、視覚的にも魅力を感じさせる施設であってほしいと考える。中津中学校のロケーションで自然体験はできるのか。答え、今後安心安全を確保しながらプログラムを提供できる場所であり、今後年数を重ねていく中で魅力ある施設になるよう努力していきたい。
中心市街地活性化対策特別委員会、中南市徳山駅前にぎわい交流施設、周南市立徳山駅前図書館及び徳山駅前地区市街地再開発事業について、8月19日に開催した委員会で、周南市徳山駅前にぎわい交流施設及び周南市立徳山駅前図書館について執行部から報告を受けました。産業振興部、中心市街地活性化推進課の説明用紙。周南市徳山駅前にぎわい交流施設及び周南市立徳山駅前図書館は指定管理者を公募により選定し、平成30年2月3日のオープンから令和5年3月31日までの5年2ヶ月の指定管理期間で、現在第1期としてカルチュアコンビニエンスクラブ株式会社 CCC が施設を管理運営している。施設の基本的な考え方は、ブック&カフェや学習スペース等を民間が一体的に運営する民間活力導入図書館を核とした施設であり、施設のコンセプトとして、この町へ来る人へのおもてなしの場、この町に住んでいる人たちの居場所、人が集い楽しむこの町のにぎわいと交流の場の3つを掲げている。両施設のこれまでの運営状況や、令和3年度に実施した利用者満足度の調査結果等から、年中無休で夜遅くまで開館し、入館者数も当初の目標を大きく上回り、利用者の評価も高く、 賑わいや波及効果も生まれていると考えており、市の直営よりも民間のノウハウを生かした指定管理者による一体的な運営の方が望ましいと考え、第2期についても引き続き指定管理者制度を採用することとした。質問。この施設の第一目的は集まった人を街中に回遊させることであったはずだが、あれだけの建物を作り、毎年1億5000万円の指定管理料を支払って、にぎわい交流施設には人は来たが、そこからの波及効果がほとんど出ていない。図書館機能もすべて含めて見直す考えはなかったのか。また、どのような検証、検討をしたのか。答え。この4年2ヶ月の振り返りや、毎月のモニタリング等での評価も行っている。各種イベントや団体との連携で、駅前の施設にはにぎわいを作ることができ、コンセプトはある程度達成できたと考えている。市の直営では、ここまではできなかったと思っており、第2期も駅前のにぎわいをさらに周辺に広げていくために、民間の指定管理による運営を継続していくこととした。しかしながら周辺への波及、広がりが弱い。まだまだ広げていかないといけないということで、管理責任のある市が率先して関係団体とも一緒になって、にぎわい創出に取り組んでいく。質問。8月1日から両施設の第2期指定管理者の募集が開始されており、その募集要項に応募資格が示されているが、大変厳しい条件であると思う。現在の指定管理者以外に、この資格を満たす応募者がいるのか、あえて公募する必要があるのか。答え、この両施設を指定管理者に管理運営させる場合、候補者の選定については、周南市公の施設にかかる指定管理者の指定の手続き等に関する条例により公募することになる。また、共同事業体による応募も可能としているので、共同体を組んで応募される可能性はあると考えている。次に、徳山駅前地区市街地再開発事業について、執行部から報告を受けました。産業振興部、中心市街地活性化推進課の説明、要旨。徳山駅前地区市街地再開発事業の近況について、駅前棟である徳山デッキ D1 については、8月26日に竣工式が行われ、9月5日の朝、オープンセレモニーに続いて供用開始となる。駐輪場棟については、10月1日から供用開始の予定であるが、駐輪場の屋上庭園とにぎわい交流施設をつなぐデッキについては、供用開始時期等は未定である。住宅棟については、建設工事が進んでおり、8月19日現在、第1期、1次、2次分譲を合わせて、63戸中、58戸が売約済みとのことである。商業施設については、5月25日に出店募集説明会が開催され、現在出店に関心のある事業者と面談等を進めておられ、年内をめどに内定する予定とのことである。ホテルについては、ホテル事業者と引き続き条件面の交渉中とのことである。調査終了。7月11日開催の本委員会において、本特別委員会の今後のあり方について、会派に持ち帰って討議することになり、8月19日及び29日開催の委員会では、存続を希望する意見もありましたが、本特別委員会は終えても良いのではないかとの大方の意見も踏まえ、採決したところ、全会一致で、本特別委員会は役割を終えたため、本会議において最終報告をすることをもって調査を終了することを決定しました。教育福祉委員会、通園バスの運行における本市の安全対策について、認定こども園で送迎バスに置き去りにされた園児が亡くなる痛ましい事案が他市で発生したことを受け、通園バスの運行における安全対策について、9月14日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。子ども福祉部、子ども支援課の説明、要旨。 保育所、幼稚園、認定こども園は、国のガイドライン等に基づき、事故防止や危機管理のマニュアル等を作成し、訓練の実施などの安全対策を行うこととされている。各施設の事故防止・安全対策に関する取り組み状況等は、県が実施する施設監査の監査事項となっているが、市として対策を講じる場合や、早急に対応が必要な場合には、国・県の通知によらず、市から情報提供や状況確認、注意喚起を行っている。市内施設での送迎バスの運行状況については、私立の幼稚園や認定こども園、旧施設で送迎バスを運行している。出欠状況の保護者への速やかな確認と職員間の情報共有、登園時や園外活動時の人数確認の徹底、送迎バスを運行する場合の運転手以外の職員の同乗、乗降時の人数確認と職員間の共有、学校安全計画や危機管理マニュアルの見直し等の安全管理の徹底について、各施設に周知するよう国の指示があり、県や本市においても、送迎バスの有無にかかわらず、すべての保育所、幼稚園、認定こども園に対し、速やかに周知を行っている。今回の事案については、県の指導監督権限となるが、本市としても、中南市の子どもたちの命を守るため、引き続き県と連携し、適切に対応していく。質問、死亡に至らない事故であっても、市が報告を受ける体制はできているか。答え、市が給付費を支払っている特定教育保育施設で事故があった場合は、市に報告がある。質問、県の所管となる私立幼稚園や幼稚園型認定こども園に対しても、市が直接指導をし、子どもたちの安心安全を守れるのか。答え、経営者や園長など、園の管理者が参加する連絡会議を定期的に実施し、適切な園運営に結びつくよう連携を図っている。今回の事案についても、今後会議の場で取り上げていきたい。質問、子どもが車内に閉じ込められた際に、外部に助けを求められるよう、クラクションを鳴らすことの指導や、緊急連絡用ボタンの設置助成などの話は出ていないのか。答え、安全管理マニュアルや、登園管理システムの整備のほか、送迎バスの安全装置改修の支援等も検討するよう、国の指示があった。調査の結果を受け、早い段階で示されると考える。環境建設委員会、中央浄化センター再構築について、7月25日に開催した委員会で、次の通り説明を受けました。上下水道局、徳山中央浄化センター再構築推進室の説明、要旨、徳山中央浄化センター再構築を、官民連携手法で進めるにあたっては、DBO 方式で実施する方針としており、7月22日に実施方針を公表した。この実施方針において、事業期間は約26年間としており、既存の施設と新たな施設を一体的に運営する。また、地元経済への貢献や地元企業の育成に配慮する。事業者の募集及び募集は、公募型プロポーザル方式を採用し、競争参加資格の確認と提案審査を行う。選定の手順は、7月25日から実施方針に関する質問の受付を開始し、8月に浄化センターの処理能力や施設概要などを示した要求水準書案を公表。11月頃には事業者の募集を開始する。令和5年8月頃には事業者を決定し、令和6年1月に各種契約を締結することを予定している。応募者の参加資格要件は、設計、建設、維持管理の各企業により構成されるグループとし、企業数の上限は設けておらず、一企業で複数の業務を兼ねることは可能としている。設計・建設の請負契約と維持管理業務の委託契約に伴う債務負担行為の設定に関する議案は、 本年9月議会で議会に提出する予定である。図問、この事業を DBO 方式とする。VFM 以外の具体的なメリットは？答え、維持管理を一括発注、長期契約でやる官民連携のメリットがあり活用していきたい。中、DBO 方式とは、公設民営方式、公共が記載や交付金等により資金調達し、施設の建設、運営業務を包括的に民間事業者に委託する方式。中、終わり。質問、社会資本整備の補助メニューは確実に使えるのか？答え、県内の枠で社会資本整備補助金が各市町に配分されるという事情もある中、メニューが変わるとしても、なるべく補助金を受けられるような形で準備したい。周南緑地体育施設等整備に関する調査特別委員会、PFI 事業の進捗状況及び周南市体育協会との協議状況について、8月22日に開催した委員会で次の通り説明を受けました。地域振興部文化スポーツ課、都市整備部公園花と緑課、教育部学校教育課の説明、要旨。PFI 事業の進捗状況について、PFI 事業者評価委員会を開催し、事業者選定の評価の進め方や、落札者の評価基準について審議・決定した。6月30日には入札公告を実施し、入札説明書や要求水準書、落札者評価基準などの関係資料を公表した。入札説明書や要求水準書等に関する質問の回答をホームページに公表し、参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付を実施した。現在、参加資格の審査中である。8月29日までに参加資格審査結果を通知。10月12日に入札書及び提案書類の受付を締め切り、12月下旬に事業者の提案内容を審査・評価し、落札者を決定。令和5年2月に仮契約を締結し、3月定例会で議決をいただければ契約を締結し、令和5年4月からの PFI 事業開始を予定している。周南市体育協会との協議状況については、体育協会の評議委員会で事業概要や体育協会の関わり方について説明、事前にいただいていた質問に回答した。理事会と同様、本事業に対する否定的なご意見等はなかった。要求、水準書等については、体育協会の会長を含め、事務局と確認及び協議を実施。落札者評価基準については、スポーツ施設利用者と公園利用者の両者にとって使い勝手の良い施設、競技スポーツに限らない多世代の市民の多様な利用が可能な施設、利用者の声が反映される仕組みづくりについて意見があり、落札者評価基準に反映した。来年度以降の体育協会の業務の検討については、継続的に事務局と協議を重ねている。現時点では指定管理業務として、周南緑地内体育施設の施設利用調整業務や、大会運営補助業務、新南洋、熊毛、鹿野地区等の施設の維持管理、運営、スポーツ振興業務として、市内スポーツ関係団体の支援及び取りまとめや調整、スポーツに関する情報提供、総合型地域スポーツクラブの設立、運営、スポーツイベントの開催及び市主催のスポーツイベントの受託、大規模大会の誘致によるスポーツコンベンションの推進、スポーツボランティアの育成などの内容で検討を進めている。今後も引き続き協議・検討を行っていく。質問、基本的な配置は今の配置図の通りで、新しい水泳場については効率的な配置の提案を事業者に求めているとのことであるが、配置の変更は誰がどのように決定するのか。答え、PFI 事業者から提案をいただき、選定評価委員などが提案内容を確認した上で決定していく。質問、 スポーツ振興に係る業務のうち、スポーツコンベンションの推進というところが、PFI 事業者と多く関わるのではないか。PFI 事業の参入者に対し、どこまでのものがどういうふうに関わってくるのか。本当にそういったものが一体的にできていくのか。答え、体育協会には、今後もスポーツコンベンションの推進を行っていただくとともに、PFI 事業者にも、空いている施設、日程を有効に活用いただき、スポーツコンベンションの推進といったイベント等の開催はやっていただきたいと考えている。また、こういったスポーツコンベンションだけでなく、健康づくりにつながる日常的な利用の促進や、スポーツ教室の開催、公園の新たな利活用などといった、緑地自体がにぎわうような管理運営を期待している。